はい、どうも皆さんこんばんは。売れない声優たちの悪あがきまったりタイムエボリューション、この番組の企画構成、台本、演出、その他諸々を一手になっているパーソナリティのマーボーでございます。どうぞ今夜もよろしくお願いいたします。ということで、いよいよ年が明けまして2010年ということでね、新年明けましておめでとうございますということで、曲とあまし合ってないかもしれないですけどもね、今年も頑張っていきますんで、頑張って売れていくように頑張りますけれども、結果が伴わない場合はぜひとも、うまく流してあげてください。もうあの本人は頑張ってますんで、ぜひともそこら辺はご容赦願いますという感じなんですけれども、さあ、この番組はですね、ピアキャスト、ネトラジ、スティッカム、そして2時間枠で、ニコニコ生放送を使って放送いたしております。さあ、今回毎回ですね、いつも、同じような境遇、実力はあると思うんだけれども、なかなかちょっと売れていない、声優たちをですねちょっと集めて、いつも放送してるんですけれども、まあ年明け、まあちょっとね、年が明けてからまあ1週間ちょっとしか、経ってないんで、まだ忙しいんでしょうね。前回に引き続き、前回もそうだったんですけども、年末というかね、去年の最後の放送、そして今年一発目、また一人ぼっちの放送になりますんで、本当につまんないかもしれないですけども、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ですね、まあいろいろとこの去年と、まあ、今年にかけて、まあいろいろと忙しかったわけなんですけども、まあその間に何があったかっていうと、やっぱしコミックマーケットですかね、コミックマーケット77が開かれましたけれども、まあその細かい話もね、ちょこちょことお話ししていこうと思います。まあそのコミックマーケット77に向けてですね、いろいろとその僕たちのそのメンバーを集めて、まあ自分たちの実力の発表会みたいな感じで、まあ東宝という題材をですね、使わせていただきまして、まあボイスドラマを作ったわけなんですけども、なんとかギリギリ本当に間に合ったっていう感じで、まあ作品としては出来上がってたんですけども、印刷がすごい時間かかった、全部お手製というか完全金井製紙工業で行っておりますんでね、いい加減ちょっと業者に頼めばいいんですけれども、ちょっと頼み方が分かんないっていうのもあるんで、そこら辺を学ぶのも時間がかかるんで、まあ今回も完全にお手製でプリンターをフル稼働しまして、やってたわけなんですけれども、まあなんとか間に合いましてですね、でまあ前回というかその1年前かな、1年前に第1作目を作ったんですけれども、その1作目の時にまあ大量に余りましたんで今回はまあ新作を20本で、旧作を10本持ってったんですけども、まあありがたいことにですね、まあこの1年間活動していたおかげで、まあリスナーさんも増えてきてくれたので、まあそのリスナーさんがですね、どんどん買いに来てくださいまして、一応完売になるのかな一応最後の最後、お昼の1時半ぐらいかな、1時半ぐらいに、残り1本になったんで、その一緒に売り子をしてくれました、そのボイスドラマ CD、まあ、東宝の作品なんですけども、そこで、レミリア・スカーレット役をやってくれました、はるちゃんが売り子に来てくれてたんですけども、まあ、完成品ということで、まあ、あと1本だったんで、まあじゃあはるちゃんあげる、じゃあ帰ろうということでなんで早く帰ったのかって言われたんですけれども、その夜ちょうどアルバイト入ってたんでね早く帰って一回髪を取らないと僕はちょっと死んじゃいますので、まあとりあえず完売という扱いにさせてください。あと多分終了までにあったら多分あと1本ぐらいは多分売れてたと思うんだ売れてたと思うから完売という扱いでどうぞよろしくお願いしますで、その後にもメールいただきましてですね、リスナーさんから、孫さん、あれ、どこどこ、あれスペースどこどこじゃなかったでしたっけっていうメールが来まして、あー、ごめん、今日はちょっと、アルバイトがあるから先に帰らせてもらったんだ、と。まあ、ほぼ完売だったっていうので、まあ、ちょっと、悪いことをしたな、とは思ったんですけれども、まあ、何が悪いって、休みを送れなかったバイト先が悪いという、バイト先に、文句を言ってください。いう感じなんですけれども、まあそんな感じでですね、年末のドタバタしておりました。まあ新年もようやく明けたんで、また新しい年ということで、目標を新たに頑張っていきたいと思いますので、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。さあ、毎回ですね、僕たちというか今日は僕しかいないんですけれども、ボイスドラマ CD、出演者のサイン付き、まあ今回そういうラジオをやった時に出演してた パーソナリティのサインをつけてプレゼントをしているんですけれども、今回はね、まあ応募数も少なかったっていうのもあるし、まあ僕しかいないっていうので、まあちょっとさすがにサインをつけて送るの、まあ僕一人だけじゃ多分寂しいと思いますんで、次の時にパーソナリティが一応レギュラーというか一番参加率のいいマオマオさんが、次回には来られるというメールをいただきましたんで、その時にですね、抽選をしたいと思いますんで、今回は応募してくれた方は次回に持ち越そうと思いますんで、ぜひともちょっとご了承いただきたいと思います。で、その代わりといってはなんなんですけれども、番組の後半でその抽選する時間枠をいつも取ってるんですけども、その時間の時にですね、ちょこっとだけ触りだけそのボイスドラマの新作、その2の方をちょこっとだけ流そうと思いますんで、ぜひともお楽しみということで、まあどうだろうね、シナリオを書いた本人が首をかしげるような内容なんで、あまり期待はしないでほしいんですけれども、ぜひとも楽しみにしておいてください。さあ、そういうわけでですね、オープニングトークも毎度のことながら長いんですけれども、さあ今回もやって頑張っていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全自主制作でお送りします。
それではこちらのコーナーはですね、お便り&フリートークのコーナーとなっております。さあ、今回はですね、お知らせというかね、ご報告なんですけども、コミックマーケット77、先ほどもちょっと話題にしたんですけれども、おかげさまで、30本僕としては結構大盤振る舞いだったんですけども、見事なくなってくれたんで本当に嬉しい限りなんで、来ていただいた方本当にありがとうございました。で、今ニコニコ生放送でも放送してるんで、ついでに言いますけれども、ニコニコから来た方もそこそこいたんですよ。で、どの動画から来ましたかっていうと、大体甘神みたいですね。最近はなんか甘神の実況動画から来る方がいらっしゃったんで、なんか意外という感じなんですけども、ああいう動画でも楽しんでくれる方がいるっていうのは嬉しいですね。なんか喋った甲斐があったっていう感じなんですけども、その甘神もですね、ニコニコのその動画サイトを使わせていただきまして、実況プレイっていうのが、なんか今ブームというか、そういう流れができつつあったんで、普段配信では皆さんとおしゃべりしながらちょっとやってたり、ゲームをやったりもするんですけれども、みんなとのおしゃべりなしで自分の中でトークができるのかっていう感じで、なんか試しにね、ちょっと甘神という題材を使わせていただいてやったんですけども、ちょっと不安もありつつも受けていただいて本当に嬉しい限りでございますという。甘神の方はですね、去年の年末に無事森島遥先輩をずっと攻略してたんですけれども、エンディングを迎えまして、年内攻略という公約マニフェストは守れたんで良かったんですけれどもね。結局そのギャルゲーで、ギャルゲーだったわけなんですけども、でもまさかちょっと泣くとは思わなかった。どういうエンディングかだっていうのは、ニコニコの方に動画がまだ残っておりますので、そちらをご確認くださいという感じなんですけども、コミックマーケットの話から甘神の話になってですけども、コミックマーケットはですね、その甘神から来ましたという方だったんですけども、その一緒に売り子をしてくれたはるちゃんがマボマボ、サービスしとけ、せっかく来てくれたんだからってサービスしとけというので、いい声で喋ったれと言ってたんで、じゃあ希望の声とかあるって言ったら、毛利心でお願いしますって言われたんですけれども、あっちがやっぱしみんなの受けはいいんだなっていうのが嬉しいから、いやー嬉しいですなーという感じで、いやわざわざ来ていただきまして本当にありがとうございますっていう感じで、ちょっと毛利心のモノマネやったら喜んでくれたんですけど、わざわざ大阪から来てくれた方、コミックマーケットに来るついでだったん でしょうけれども、来ていただいて本当にありがとうございました。本当に、今聞いてくれてるかはどうかはまさらかじゃないし、よくわかんないですけれども、本当に嬉しかったですよ。本当にね、また夏コミが受かったらよろしくお願いいたします。まあ、新作できるかどうかわかんないですけれども、頑張って作りますんでね、その時には、その時はまたよろしくお願いしますということで、まあ、そのコミックマーケットで、作りました東宝漫画遊戯、その2なんで、今回その2を作ったんですけれども、まあ本人というか僕自身が脚本を書くしかない、まあ、脚本を書く人がいないので、というか僕自身が始めてしまった企画なので、脚本自分で書くしかないというそこでまあ、いやいや書きながらようやく完成させて、でまあ、収録して編集して全部自分でやるんだからね、本当にそれは憂鬱にもなるわっていう、僕は演技ができればそれでいいのよっていう、もう台本をくれて、もう演じさせてくださいっていう、編集までやりたくないっていう音響編集まで全部やらなきゃいけないんで、まあ作るときには本当に覚悟がいるんですけど、まあ無事ようやくできましてですね、まあその完成品はまあ持っていった分は全部売れちゃったんですけれども、一応100ほどですね、100個ほど虎の穴さんに委託させていただいていますので、もし聞いてくれるというか、買ってくれる方がいらっしゃいましたら、虎の穴さん経由でどうぞご購入ください。その1の方もですね、50ほどまた追加で納品させていただきましたんで、そちらの方もまだ聞いたことない方はよろしくお願いいたします。いろいろとちょっといろいろキャストの都合でキャスト変更されている部分もあるんですけど、そこは突っ込まないであげてください。僕自身もちょっと結構青天の霹靂っていうのかな、だったんですけども、今回まあようやく脚本ができたんで、今回もちょっと演技の方よろしくって言ったら、すいません今回できませんっていう人が若干ちょっといたんでもうまたキャスト変更かよという感じなんですけれども、まあぜひともよろしくお願いいたします。で今ニコ生の方のコメントであったんですけれども、霊体祭には出るのですかというコメントがあったんで、そのご返答しといた方がいいんでしょうね。霊体祭には、出ません。というか気づいたら募集が終わってました。忘れてました僕自身。ちょうどその時に脚本の追い込みだったんで出なかったんですよ。去年も無理だったんで、来年こそは出ようって去年の時点で思ってて、また忘れたっていう。また1年待ってください、どうぞその時にはよろしくお願いいたします。僕も行ってみたいですよ。なんかね、東欧っていう作品はまあいろいろ、まあシューティングゲームですけれども、いろいろなんかね、好き、まあシューティングゲームとして好き、キャラクターとして好き、音楽が好きっていう感じで、ゲーム内の音楽が好きっていう方いろいろいると思うんですけども、僕自身はやっぱシューティングがちょっと苦手なんでね僕は音楽が好きの方です音楽が次いで、キャラクターが好きでシューティングっていう感じで、まあ、ちょっと若干みんなとは順番違うかもしれないんですけどね。だからそういうね、いろいろな、まあ、音楽 CD とか作品取り扱ってますけれども、アレンジ CD とか欲しいなと、まあ、あと同人誌とかいろいろその東宝のキャラクターを使った物語とか一緒に見てみたいなと思うんですけども、なんかそのニコニコのおかげで、まあ、東宝という作品が盛り上がっているというのは聞いてるんで、それによって霊体祭がかなりひどいことになっているという今まではそうでもなかったんですけども、それのおかげですんごい混雑してると、まあ、コミケ並みに混んでいるという感じなんで、正直一般参加では参加する気が引けるんでねぜひとも出店側で参加したら、ついでになんか中も見てみたいなっていうのはあるんで、あと1年お待ちくださいまあちょうどアルバイトとかが休めたらですね、参加してみたいとは思うんですけれども、まだちょっとそんな先のことはわからない。というか、未来は誰にもわからないという感じなんですけども、何の話題してたのかよくわかんないですね。いつものことなんですけども、僕自身はよくこういう感じでね、どんどん話題が、移っていっちゃうんでね、おじさんによくありがちなんですけれども、まだおじさんじゃないですよ。まだ20代です。ぜひとも、よろしくお願いします。こんな感じなんでね、初めて見る方は、ぜひとも、頑張ってついてきてください。さあ、そんな感じですかね。いろいろと、ご報告はとりあえずコミックマーケットぐらいだと思いますんでね。またなんかありましたら次の時に、思い出しましたら次のコーナーでまた喋るかもしれないですけども、今回はですね、本当に、全然、全然ラジオの準備していなかったんで、 今回は本当に行き当たりばったり、今回もですね、今回も行き当たりばったりで喋ってます。もうちょっと余裕あると思ったんですけどもね、こんなこと喋ってもいいのかわかんないですけども、直前にちょっと友人から電話かかってきましてですね、明日ちょっと映画行こうぜっていうお話になりまして、あ、じゃあ行こう行こうと。僕自身まだちょっと一番も見たことないんですけれども、マクロスフロンティアの映画を見に行こうというございましたので、ちょっと明日行ってきます。なんかそういうなんか個人的な事情を話してもしょうがないんですけどね。さあ、そろそろお便りのコーナーに行ってみましょう。お便りのコーナーというかね、お便り読んでいきましょう。さあ、今回もいろいろお寄せいただきました。ありがとうございます。今回3週間空いてたんでね、その間にちょっとお寄せいただいたお便り結構溜まってますね。話題はちょっと古いかもしれないんですけれども、ぜひともお付き合いください。さあ、それでは行きましょう。ラジオネームミスターブシドさんからいただきました。ありがとうございます。これ読んでのコーナーでございますね。マーボーさん、皆さんこんばんは。はい、皆さんです。こんばんは。一人しかいないけど皆さんです。そして明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いしますね。最近ニコ動とか YouTube などの動画サイトで声優さんが普通なら言えない甘いセリフを言っている動画をよく見ます。やっぱり素敵なボイスで歯の浮くようなセリフを言われたらキュンときます。そこで皆さんに歯の浮くような甘いセリフ言ってほしいのです。女の子をくどくとき、好きな男の子にそばにいてほしいとき、どんな感じで甘いセリフを言いますか？セリフを特に書くわけではないので、ぜひともアドリブで甘く恥ずかしく、聞いているこっちが赤面間違いなしのセリフ聞かせてください。お願いします、ということで。ああ、これみんなでやった方が良かったな。なんで一人でやんなきゃいけないんだ。甘いセリフ、はあ、難しいですな。僕自身こういうキャラクターなんで、こういう甘いっていうか歯の浮くようなセリフを絶対に考えないんですよね。なんか友達感覚が一番っていうので、なんでなんかいいセリフがありましたら、なんかね、言ってほしいセリフがありましたら、今ちょっと生で聞いてみたいですけれども、なんかかっこいいセリフ、かっこいいというか歯の浮くようなセリフね。あ、なんか今来ましたね。じゃあこのセリフをいただきましょう。これは言っちゃっていいのかな。まあじゃあちょっと BGM をオフにしまして、ぜひともこれは後で録音してみんなの着メロにすんなよしねえよっていう、ぬぬぼれんなよっていう感じなんですけども、じゃあちょっとね、この歯の浮くようなかっこいいなのか、ちょっとまあ2チャンネル的に言えば邪気が入ってるのかな。じゃあ行きましょうかね。ちょっとエコーとか入れつつ、じゃあ皆さん、じゃあ、自分でキュー出していきますんで。なんか寂しいね、本当にね。じゃあ行きます。3、2、1、9。私の守護天使、きっとその魂は黄金でできているに違いない。ふぅ、なんだこれ。なんだこれ。っていうことで、ね。なんかあといろいろちょっとコメントが寄せられてますんで、これをちょっとホイホイ読んでいきましょう。あと2個ほど、じゃあ連続でいきましょう。じゃあいきますよ。こんなセリフ言っていいのかな、歯の浮くようなセリフじゃないけれども、はい、じゃあいきます。3、2、1、9。いいのかい、ホイホイついてきてもらって。続きまして、もう一つ。あなたを得るためだったら誰よりも頑強で我慢強い狩人になりますよ。こっち来いよ。
ふふー、はい、そういうこと。
なんだこりゃ。あ、もうこういうセリフは苦手なんです、僕ね。やっぱなんかね、笑えるキャラやってる方が一番楽しいんですよ、やっぱし。逆キャラの方がすげえ盛り上がるんだぜ、自分的にな。という、こういう感じのキャラの方が僕は好きなんです。さあ、そういうわけですね。ミスター藤野さん、満足していただけましたでしょうか。さあ、続きまして、のお便りでございますね。はい、じゃあ行ってみましょう。ラジオネームミギーさんからいただきました。ありがとうございます。どうもマーボさん、 いらっしゃれば、他のパーソナリティの皆さん、明けましておめでとうございます。いらっしゃいませんでした。本当に申し訳ない。後で文句言っといてください。初めてお便りを出させていただいております、ミギと申します。ありがとうございます。2010年になったということもあり、今までお便りを出す勇気が出なかったのですが、2010年は動いていかなければと思い、筆を取った次第でございます。そこで本題です。僕は毎年、1月1日にその年の目標を立てているのですが、皆さんの今年の目標をお聞きしたいです。ちなみに僕の今年の目標は恋をするです。
おー、いいじゃん、青春だね。
ここ数年彼女がいた時期はあったので。
あったのかよ。リア充か、
もげちまえ。なのこちゃん。昔のような、そう、初恋の時のようなドキドキ感がどうも足りないような気がするのです。それは年を重ねるごとに仕方のないことなのかもしれませんが、やっぱりあの時のような感覚がもう一度欲しいなと思いまして、こんな抽象的で運命の巡り合わせに頼るしかないようなものを目標というのか分かりませんが、いやいや十分な目標ですよ。ただ妬みがね、ああ妬ましいと思ってしまう自分がいます。僕自身もちょっとちょっとね、恋ができない人なんで、ミギさんが羨ましいですよ。やっぱしね、キュンとくるようなことがないっていうか、女性はまあいろいろこういうラジオとか始めたんで女性との触れ合いは多いんですけれども、恋っていうのはないですね。なんか仲間意識っていう感じでやっちゃってるんでね。それでは2010年もまったりタイムエボリューション聞き続けていくのでよろしくお願いします。ということでどうぞよろしくお願いいたします。さあ今日は、滑舌がボロボロでございますけれども、カミカミなんですけど気にしないでください。さあ、そういうことでですね、今年の目標、今よりも売れるです僕は。売れるっていうか、まあ、仕事を取れるようにするっていう感じですね。まあ、去年の年末あたりから本腰入れて動き出して、まあ、遅いって言われれば遅いんですけれども、まあ、ちょっといろいろとリスナーさんから情報をいただきまして、まあ、僕自身ミクシーとか入ってるんですけども、ミクシーのコミュニティでまあ、同人なりなんなりそういういろんな映画なりの募集もあるという情報をいただきましたんで、今現在そのコミュニティに入ってですね、ちょこちょこオーディションの方は応募させていただいております。年末に近い時にウェブラジオのパーソナリティの募集もありましたんで、そちらを受けてきたんですけども、多分連絡がないから落ちてんでしょうね。まあそこら辺は落ちるのは当たり前と思ってますんで、ラジオはね、ラジオのパーソナリティは本当に毎回受かったことがないんだよね。ラジオドラマだったら受かったことはあるんだけども、ラジオになるとなんか違うらしいんです。だからその違った感じをなくそうと思って、こういう個人的にまあ練習を兼ねてこういうウェブラジオとか始めてみたんですけれども、うまくなってんのかな、なんか取り留めもない話っていうか、常に話し続けることはできるようになったんですけども、オチがないんですよね僕の話っていうのは。そういうのもありますね。まあ、皆さんがね、楽しめるようなラジオとかいうのを、とっさにっていうかね、こういうアドリブでできるようになればね、強いなとは思うんですけれども。まあ、いろいろと、経験にはなってると思いますんで、徐々に上達していこうとは思います。まあ、いい年ですけれども、人生、まだまだこれからだということで、頑張っていきます。今年も頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、あと、総空のフロンティアか、ウェブゲームなんですけれども、ウェブゲームの声優には一応合格してるんで、そこの、なんだろう、登録声優としては、まあ、そのうち出るとは思います。契約は済ませてるんですけども、まだ僕の出番来てないらしいんでね、まあ、今年中にあればいいなぁとは思っております。いつになるかわかんないです。僕もちょっとよくわかってないんで、皆さんがきっとお便りを出したら、お便りじゃないけども、ソークのフロンティアの運営に行っちゃってください、もう。僕が行ってもしょうがないんでね。マモさんまだかよ。マモさんの、に恋依頼したいんだよと、行っちゃってください。ね、皆さんの需要があればきっと使ってくれると思いますんで、こういう運動ってやっていいのかな、よくわかんないですけれども、怒られそうな後で。さあ、まあ今年もね、頑張っていきますんで、ぜひともよろしくお願いいたしますということで。さあ、続きましてのお便りでございます。ラジオネーム、おやすみ羊さんからいただきました。ありがとうございます。マモさん、パーソナリティの皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。こちらですね、おやすみ羊というものです。いつもありがとうございます。ちょっとですね、さっきから噛むというか、どうでもいいことなんですけども、まあ後で、ポッドキャストで聞く人には分かんないですけどもね、今日は珍しく顔出しをして喋ってるんですけれども、まあ、 あまり全部バレたら、隠すところは隠しておこうということで、大事な部分は隠しております。どこを隠してるかはご想像ください。大事な部分を隠しているせいでですね、ちょっと文字が見えにくいんでね、ちょっと読みにくいんですけれども、外すわけにはいかんのですが、これを外したらちょっと大変なことになりますんでね、皆さんの夢が壊れてしまうという、夢が壊れるのかなよくわかんないですけども、まあどうでもいいですね。正月に、お正月にちなんでなの悩みなんですが、聞いてくださいということで、お悩み相談室ですね、こちら。お正月といえば、普段会っていない親戚などに会う機会があり、当然その子供たちも付属でついてくるのですが、もちろん明けましておめでとうございますの言葉だけで終わるわけもなく、子供たちの、純粋なお年玉くれーの目線が容赦なく私に突き刺さってきます。あ、そっか、おやすみさんもそうだな、お年玉あげなきゃいけない年なんだろうね、きっとね。そこで悩んでしまうのがお年玉の相場です。私が小さい頃といえば、やはり金銭感覚が違うように思います。小さい頃とはやはり金銭感覚が違うように思います。小学生も携帯を持っている時代ですから。ちなみに私は高校を卒業まで一人当たり、1000円から3000円ぐらいいただいておりました。今回まだお年玉あげていないのは姉の子供たちで、長男9歳、長女6歳、次男4歳です。皆さんならいくらぐらいあげますか？参考にさせてください。また、長々お話を聞いてくださりありがとうございます。今年もまったり応援していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。それでは失礼しますということで、ありがとうございます。お年玉の額か、そっか。まあ、僕自身は実家に帰らないっていうか、帰ってもしゃあないっていうんで、もうここ数年帰ってないんですけれどもね。まあ、お年玉、ですね、まあ、子供たちにはお餅でもあげてなさい。昔のお年玉といえばお餅でしたということで、子供たちにね、お金だけじゃないんだぞと、昔はこういうお餅をあげていたんだと、お金になったのは今の文化だからね、昔を学ぶというのもまた重要なことだぜということで、お餅あげればいいんじゃない。まあまあもう本当に金銭的な話をすれば、まあ500円でいいと思うけどね。500円で余裕があれば1000円でいいと思うよ。あまし上げすぎるのも問題だと思う。子供たちっていうのは、まあそういうお年玉とかね、まあ僕も小さい頃の記憶っていうのは結構残ってるもんで、金銭感覚、まあお金の大切さっていうのは小さい頃はよく分かってないんで、そういうあまし上げすぎるっていうのも問題だと思います。上げるくれる人はくれるから、自分のやっぱし身の丈に合った金額でいいと思います。奮発で1000円、普通だったら500円でいいと思います。僕はそれで十分だと思います。もらえるだけありがたいと思えと思いますけれどもね。まあそういうのもありますけれども、まあ参考になったかどうかわかんないですけども、僕の基準ではやっぱそうだと思いますね。あまし上げすぎは良くないです。子供の教育にも良くないですから、お金は大事だよと、よく考えよう、お金は大事だよと、なんかちょっと言う順番を間違えましたけど。さあ、続いてのお便りでございます。こちらですね、今回はちょっと印刷してないんで、パソコンから直接読んでるんでね、ちょっと読みにくいっちゃ読みにくいんですけども、ラジオネーム滑り台、チュルリンさんからいただきました。ありがとうございます。マモさん、ゲストの皆さん、明けましておめでとうございます。正月太りに悩んでいるチュルリンです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますね。さて、正月早々、腕にシャーペンが刺さりまして、新年初怪我で悶絶しております。何をやったんだ。シャーペンが刺さった。こういうことが自分にはよくあって、ホッチキスを手にしたり、指やシャーペンがおでこや腕などに、腕など体中に刺さります。どうも文房具には呪われているようです。ホッチキス、まあ、手はうっかりしたらあるかもしれないけども、鉛筆やシャーペン刺さるってどういう使い方してんだろうね。そこでパーソナリティの皆さんには、これには運がないとか、これには呪われてるっていうもの、ことや、ものやことがありますか？よろしくお願いします。皆さんの今年のさらなるご活躍に期待しています。それではということで、ありがとうございます。今年も頑張っていきますので、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。これには運がない、これには呪われてる、僕はまあ強いて言えば人生に呪われております。生きていて、ああ運がねえなと思うことはしょっちゅうなんで。バイト終わりに、さあ自転車に乗って家に帰ろうと思ったら、上から鳥の糞は当てられるわ。どういうタイミングだよって思うぐらいに本当に運が悪いんだよね。
糞を当てられるのはもう当たり前ということで、でまあ自分の手前で物品切れになっちゃったりとか、まあそういうのとかはまあ大体運が悪いなとも、まあ物のか、まあ受け取り方っていうか考え方なのかもしれないですけどね、こういう稀なことに当たる俺すごいっていう思える人はやっぱ運がいいって思うのかもしれないですけれども、まあそういうのはありますけどね、基本的には運がないと思います。で一時期ギャンブルにハマってた時はまあずうずうしくも、ああ運がねえなと思う時はあったけど、それはまあ自業自得でございます。ギャンブルは良くないです。まあそういうのもありますんでね、まあ文房具とかに呪われるのはあんましないかな。そう、まあ基本的にそういう道端歩いてる外出ると運がねえなって思うことはしょっちゅうなんで、まあ何が言いたいかっていうと、引きこもり最強っていうことです。あんまし外に出るもんじゃねえよ、今インフル流行ってっからね、用事があったらお買い物とかは今はネットで買い物できるから。生鮮食品はスーパー行きゃいいけどね、本とかはアマゾンがあるじゃないということで、ほんと最悪なおすすめをしてますけれども、まあ春になったら外出てもいいかな、基本的に寒いの苦手なんで。まあそういうのでありますんでね、まあ基本的に僕は引きこもりなんで、明日映画行くと言ってましたけれども、約束取り付けないと多分絶対外出ないと思います。家でずっとゲームやってると思いますんで、いかんな、新年早々だらけちゃいけません。もう正月も終わってますんでね、正月の気分はちゃんと切り替えなきゃいけないんですけどもね。さあ、そういうわけですね、続きましてのお便りでございます。ラジオネーム、残念さんがいただきました、ありがとうございます。ふつおたでございますね。皆さん明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。そして初めましてということで、山ごもり高校生、残念です、山ごもり高校生。普段はネットできない、どういうとこ住んでんだろうね。さて私は、今年3月で高校卒業、大学進学が決まっています。おー、おめでとうございます。推薦過去の時期っていうことは、今年は今までの出会いとこれからの出会い、どちらも大切にして生きていこうと思っています。パーソナリティの皆さんの今年の目標はありますか？今年のご活躍を期待しておりますと。 PS、 いつかオフ会出たいということで、オフ会はですね、僕たちが主催してるわけじゃないんで、リスナーさんが主催してくれたらホイホイついていくだけなんで、もしありましたらぜひともよろしくお願いしますという感じなんですけども、まあ、今年の目標もさっき言いましたけども、まあ、今年より売れるという感じで、仕事はバンバン取っていきたいと思いますんでね。あとはまあ、コネクションを見つけるっていう感じですかね。なんか飲み会とかもあったりもするんですけども、まあ、去年の事務所の忘年会は僕はちょうど、コミックマーケットの追い込みで出てなかったんでね、そういうのにも顔を出さなきゃいけないんでしょうけれども、まあ、どっちかといえば、忘年会に来るのは、皆さんの知っている声優さん方が来るんで、声優さんと知り合いになるのも、それはまた重要なんですけども、どっちかといえば、制作者側とお知り合いになった方がまだ、今はいいとは思うんですよね。ディレクターさんなり、音響さんなり、そういうお仕事をくれる方とお知り合いになりたいなーっていう、そこらへんお知り合いになれるように頑張っていくというのが、まあ、今年の目標ですかね。なので、まあ、お酒の練習しとかなきゃいかんのかなと。僕自身ちょっとお酒飲めないんでね、まあ、皆さん、常連さんは、知っているでしょうか。まあ、先の話題にも出ましたけれども、マオマオさんとか、あの方はすごいですよ。あの方の人脈、マオマオさんと、あと、アコさんの、ああいうお酒飲める方の人脈はすごいですよ。特にね、もう本当に。まあ、そういうのもありますんで、ぜひともどんどん参加して、飲み会とかにも、なるべく頑張って参加していきたいと思います。ああいう空気がね、ちょっと飲み会というかお酒飲めないのもあるんですけども、ああいう空気が苦手なんですよ。僕自身静かなのが好きなんで。ダメなんだよな、本当にね。まあ、どっかの、そういう個人で動く人のサイトを紹介してもらったんですけども、飲み会は営業だと思えという、全くだと思いました。だから僕は仕事取れないんですね。わかりますということです。今年から本気出す。頑張っていきます。公約しちゃったな。頑張っていきますんで、ほんと、よく見といてください。まもちゃんと頑張ってるかと、時々カツを入れてあげてください。さあ、続きましてお便りでございます。本当に今回はいっぱい来てますんでね、本当にサクサクいかないといけないんですけれども、ラジオネーム、トトノコさんからいただきました。ありがとうございます。マボさん、パーソナリティの皆さん、こんばんは、こんばんは。そして、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。コミケの方もお疲れ様です。自分が行くことができるようになるのは2年後か。楽しみです。2年後、 上京するってことかな。今年、去年は、年賀状で苦労しました。というのもプリンターが、壊れてある程度の枚数しか裏の絵が完成せず、出す人数を絞ることになってしまいました。しかも元日に着くわけではないほど作り終えるのが遅いので焦りましたと。今回ポストに年賀状を入れたのはカウントダウンでのハッピーニューイヤーの数秒後でした。随分と遅れたが、まあ次の日かなとしたのは、今年はどういう年になるのか不安です。とにかく皆さんにとっていい年になりますように。ありがとうございます。推進、皆さんは初夢を見ることができましたか。自分はアンアスの夢を見ました。わからなかったらカットしてください。二次元の壁を越えられるなんて満足、越えられるなんて満足です。誠に会えたよ。誠好きですか。まあまあまあわかりますけどね。まあそういう二次元の夢っていうのはね、まあよくありますよ。僕自身もやっぱりそういう個人的にはオタクなんでね。まあまあ初夢という感じではないですけど、まあこれは僕ニコニコ動画に上げたところで話題にはしたんですけど、年末ですね、本当に27、8ぐらいかな、年末ぐらいに見た夢で衝撃的だったのは、明らかにちょっとロリコンな夢を見てしまったというちょっと衝撃な出来事があったんでね、あれはちょっと自分の中でもありえんと思ってしまったんですけれども、まあまあどういう夢かっていうと、まあちょっといろいろと制作で疲れてたんですね。でこのままちょっと床で寝てまして、で夢の中にですね、ふと気がついたら幼女に襲われていたという、もう明らかにもう今でも鮮明に思い出せるんですけれども、つるぺたーの子に上にのしかかられて、あんなことやこんなことをされてしまったという。僕自身はおっぱい大好きなんで巨乳派なんでね、なんであんな夢を見たんだろうと、本当に起きた時に笑っちゃったんですよ。いやーないだろ自分っていう、そういうちょっと自分自身にツッコミを入れてたんですけれども、あれはね僕自身のちょっとダークサイドを見てしまったような、潜在的にあんのかもしんないね、自分では自覚してないそういうところもあるのかもしんないですけども、認めたくないものですよ本当に、自分の過ちというものはね。本当にもうそういう本当にね、リアルな犯罪はやめましょう。まあまあ夢だったら、ギリセーフアウト。どっちだろう。まあちょっと判定が難しいところなんですけれども、さあ、まあそういうことを言ってると僕自身が本当に通報されてしまいそうなんで、ボロが出ないうちに次のお便りいきましょう。はい、続きまして、ラジオネームミスターブシドさん2つ目でございます。ありがとうございます。普通歌でございますね。孫さん皆さんこんばんは。こんばんは。大晦日は、馴染みのバーで新年を迎えました。おしゃれーバーか。以前僕もバーデビューしようと思った時期もありました。お酒飲めないから諦めました。なんかね憧れたんだけどね、バーとかやっぱちょっとね、ナイスミドルなおじさんになるっていうのはある意味ちょっと年を食っていく上での目標なんでね。でもこんなトークしてるようじゃちょっとね、紳士的なナイスミドルなおじさんにはなれないな。ただのスケベ親父だよ本当に。考えていかなきゃな、本当いい大人のなり方っていうもの。